はようございます。それでは3秒をもって争点3秒をもってこのディボーションの時間を始めていきましょう。墓の中に糸を引く葬られたり泡がしゅよみよりかえりしと悪魔に勝ちし君こそ勝利の主なれ君こそ誠の主なれ褒めよイエスを我らの神を。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうして主よ、あなたの御前に御言葉に預かる時間を持つことができることを心から感謝いたします。どうか私たちの心を開き、あなたの油を注ぎ、あなたの聖霊で満たし、ああ主よ、あなたの奇跡教えに対して悟りが与えられますように導いてください。心から愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日のディポーション箇所は創世記43章23節から34節、お読みします。彼は答えた。安心しなさい。恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありません。あなた方の銀は私が受け取りました。それから彼はシメオンを彼らのところに連れてきた。その人は人々をヨセフの家に連れて行き、水を与えた。彼らは足を洗い、ロバに飼料を与えた。彼らはヨセフが昼に帰ってくるまでに贈り物を用意しておいた。それは自分たちがそこで食事をすることになっているのを聞いたからである。ヨセフが家に帰ってきたとき、彼らは物を家に持ち込み、地に伏して彼を拝んだ。ヨセフは彼らの安否を問うて言った。あなた方が先に話していた、あなた方の年老いた父親は元気か、まだ生きているのか。彼らは答えた。あなたのしもべ、私たちの父は元気で、まだ生きております。そして彼らはひざまずいて伏し拝んだ。ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていった。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神があなたを恵まれるように。ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなり、泣きたくなって急いで奥の部屋に入って行って、そこで泣いた。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して食事を出せと言いつけた。それでヨセフにはヨセフにだけ、彼らには彼らにだけ、ヨセフと食事を共にするエジプト人にはその者にだけ、それぞれ別に食事を出した。エジプト人はヘブル人とは一緒に食事ができなかったからである。それはエジプト人の忌み嫌うところであった。彼らはヨセフの指図によって、年長者は年長の座に、年下の者は年下の座に座らされたので、この人たちは互いに驚き合った。また、ヨセフの食卓から彼らに分け前が与えられたが、ベニヤミンの分け前は他の誰の分け前より、彼らはヨセフと共に酒を飲み、酔い心地になった。アーメン。内容のまとめをお読みします。イスラエルの子らは、シメオンと再会し、ヨセフの家で贈り物を準備しました。ヨセフが家に戻ると、彼は父の安否を確認し、ベニヤミンとの再会に感動しました。彼らは別に分けた食事を食べました。 ヨセフはベニヤミンに食卓から他の人より5倍多い分け前を与えました。アーメン。それではまずはじめに、主から語られたこと、一番最初に心に留まった箇所を中心に、黙想する時間を持ちましょう。それでは準備から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は25節ですね。そのヨセフの兄弟たちはヨセフが昼に帰ってくるまでに贈り物を用意しておいた。そこで自分たちが食事をすることになっているのを聞いたからであるということで、前もって状況を判断して贈り物を準備したり備えているというところに目が留まりました。あと、30節、34節で、このヨセフがベニヤミンと会って話をしたときに、特に懐かしさが、溢れて泣きたくなって、席を外してそこで泣いたということと、また5倍も多い分け前をベニヤミンに与えたというところに目が留まりました。以上です。
はい。重なりますけど、23節のところの彼っていうのは、ヨセフの家の管理する管理人ですけれど、このヨセフの家を管理するその管理人と、ヨセフが一つになってるなということがよくわかりました。管理人とヨセフが少しでもずれていたら、いろいろこのことが運ばなかったわけですけれど、ヨセフの意思がしもべとして十分管理人に伝えられていて、そしてヨセフの思っている通りことを進めることができた。この上司と部下の一致ということがとっても大切だなということを教えられました。以上です。
はい、私はまず27節でヨセフが本当にこの父親をの安否を気遣っていて、まあ、いろいろな形でお父さんの状態を知り、引き出したこと、雨に止まりました。また、30節で、まあ、ヨセフがこの弟が懐かしくて、まあ、泣くような状態だったんですけれども、本当にこの神様が、まあ、ここは本当に失われた人を再び見出す、まあ、そういう何かテーマで満ちているなということを思いました。ヨセフにとっては家族も、また弟も、父親も、まあ、全て失ったものであったんですけれど、でここで生きて、ベニヤミンと会うことができて、本当に失われたものを見出す喜びというか、まあ、そういったものをここから感じることができました。以上です。
はい、私は30節31節から、このヨセフが兄弟たちを試み、兄弟たちが今本当にどのように思っているのかを知りたいと思いながら、一つ一つ自分の感動や心を押し殺しているこの姿が今目に留まっています。それでは続けて成長の時間を持つ。三位一体なる神様がどのようなお方なのか、教えや勧めや模範などを語られているのか、また示される、避けるべき行動などが示されていないか、聖書を読みながら一つ一つ主に語っていただく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は模範として25節ですけれども、もともと18節でこのヨセフの家に兄弟たちが連れて行かれて、銀のことで咎められるのではないかと恐れるんですが、それに対して23節で管理者の、家の管理者の人がと話して、そんなことはないです、安心しなさいというふうに言われるんですけれども、それでまあ気を許して油断してしまうのではなくて、本当に最後までこのヨセフの兄弟たちはこの25節で、いつヨセフが帰ってくるのか、そして、その後、自分たちとヨセフが 一緒に食事をするっていうことを、情報を収集しておいて、それで贈り物を準備しておいて、そして、26節で実際帰ってきたときに、贈り物を家の中に持ち込んで、血にして彼を拝んだっていう。そのように、油断、大丈夫だと言われても油断せずに、また情報を収集して、最善の尽くして、礼儀を尽くして、この接するっていうこと、備えるっていうことを教えられました。以上です。
はい、ここで模範をいくつか見ることができました。まず23節の先ほどと重なるところでありますけれど、イエス様のようにこの不安、恐れにとらわれているものに対しては安心しなさい、恐れることはありませんという言葉をまずかけて、恐れを取り除いてあげるという姿勢、また相手のヨセフというエジプトの総理大臣役職にあるものと、そのしもべが心を一つにしているという理想的なこの関係というものを学ぶことができました。また29節で、模範ですけれど、ここもイエス様と同じように愛する者に対して我が子よというふうに呼びかけて、そして神がお前を恵まれるようにという言い方は、まさに神が私たちを、またイエス様は私たちを恵んでくださるような祝福の表現だなと思わされました。以上です。
はい、私は全体的にヨセフが非常にエジプトの総理大臣になってからも家族を愛していたんだなということを思いました。奴隷になってからもう本当に何十年も経っていて、自分は権力があって、いろいろな贅沢などそういったこともできる立場にあったんですけれども、やっぱりこの自分の家族を本当に愛して、その心をいつまでも持ち続けていたんだなということを思いました。またヨセフの姿がここには直接表されてませんが、本当にイエス様の予表的な感じもすごくして、というのは奴隷になってこの地獄のようなところを通って、そしてこのように復活というか総理大臣になって、そして人々家族を救い出すという、本当にそのような、しかもそれを本当に愛を持って兄弟たちを許し愛し、この自分を十字架につけたような人々を愛して、そういう心を失わなかったキリストの予表的な感じを受けました。以上です。
はい、私は模範としてこの30節31節から、このヨセフが自制をしようと、主が彼に持っている計画、この一つ一つがしっかりとなっていくように、また家族が助けられるように、また家族の兄弟たちがどのような状態かをしっかり知るために、しっかりと自分の心を制御して抑えてここに臨んでいるという、このが模範と思いました。それでは最後に適応の時間を持っていきましょう。主が自分がどのように具体的にと願っておられるのか、具体的にどのようにこの御言葉を適応して今日生活していくのか、取り求める時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は先週の、男性の集いを持っているんですけれども、そこにこれ熱中症で来られなかった方がいらっしゃるんですが、ここ数日その後の様子を確認していなかったので、今日の25節のところからそういった確認をしながら、この今度の集いのために備えていくということをしたいと思います。
はい、私は今日は23節のシメオンの姿から巫女イエス様の模範を学ばせていただきました。シメオンが人質として犠牲になったがゆえに、この他の兄弟たちが必要を求めてヨセフのところに来ることができたように、 誰かがそういった役割をしなければいけないというふうに思わされました。今、千葉ミッションの計画がちょっと止まってしまっている状況なんですけれど、私がいろいろなところを調べたり、またコミュニケーションを取りながら、この千葉ミッションの計画を今日一歩進めていこうと、また他にも今私が何かちょっと犠牲を払わなければいけないことがありますけれど、それを実際行っていこうと思わされました。以上です。
はい、私は、まあ、全体的に見て、まあ、ヨセフが本当に兄弟たちを許し、用意ができたからこそ、このような再会が神様によって許されたんだなということを思いました。まあ、自分自身のうちで、このいろんな長年のことで、和解していない人がいないかなということを思わされました。まあ、最近は家族や兄弟とも連絡を、まあ、若いというか別に喧嘩はしてないんですけれど、本当にこういう自分自身が整えられて、まあ、今まで、連絡を取れなかった人たちと、また取っていきたいなということを思わされています。以上です。
私は、続けて31節のこの自分を制するヨセフの姿から、自分自身が感情的になって、こう、人を傷つけてしまったり、ふさわしくない行動を取ったりすることはないかということを目想していたんですけれども、本当に特に疲れてしまったりすると、非常にこう、まあ、しなくていいようなことを言ったりとか、そういったことがあるなということを反省しました。主にあって、御心を成し遂げていく上で、自分の心をしっかりと制し、制御し、肉が出ないように気をつけていくことが大切だと今日は表されました。それでは最後に一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたが御言葉を、主よ、御心を、あなたの知恵を、あなたの力を与えてくださったことを感謝いたします。どうかそれぞれ、主よ、あなたが語ってくださった一つ一つのことを大切に抱いて、今日の一日を歩んでいくことができるように導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。